サクデキネトラジ。皆さんこんばんは。今回サクデキネトラジの司会進行を務めます熟成のカイダです。サクデキネトラジとはクリエイターの養成塾でもあるサクデキ塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは、はい、どうぞ。
SF 担当遠野です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いや、風ってすごいっすね。
そうだね。
というか
いくらなんでもこの人数は最小記録ではないかと、ね、
いやもう思ったんですよ。先生司会なさいませんかみたいな。
おしまいやである。
おしまいだよね。つうかどんだけみんな風邪ひくんだと。
まあ流行ってはいますけどね。
まあね、うん、恐るべし。というわけで雑談に行きましょう。今回、まあ、いきなりですわね。私この間あれだと、ある市内の路上で6万円拾ったんですわ。
もうすごいじゃないですか。
そうなんですよ。歩いてると名刺入れが起こして、まあそのまま蹴飛ばして歩こうと思ったんだけど、なんとか拾って中見たんですよ。万件が6枚畳まれて入っているみたいな。で見たら、身分を証明するものとか、まあ落とし主を特定できるもんね、何もないと。でそれをまあペンと置いてポケットに私は突っ込み、そして警察署に歩いていったと。
ああ、なるほど、はい。
でそこで警察署にポンと置いて、すいません拾いましたみたいな、その時私すんげえ疲れてたんですよ。でまあ警察官の方は拾得物ね、あの書類作りますわ、いろいろ聞かれるんですよ。主に刑にかな、この拾得物、落とし主が出てきた場合、あなたは2割3割ぐらいちょっと請求できる権利あるけど、どないします
よ、はいはい、
そんな感じね。ここに来るまでに交通費がかかったとしたら、それ落とし主に請求できますか、どないしますみたいな。で私は面倒くさかったと、その辺、いいですいいです、どうでもいいです。あ、権利もうどうでもいいっすよってもんで、はい、書類できました、サインをするじゃん、サイン、で家に帰って、まあ改めて見ると、はい、落とし主が出てこなかった場合2ヶ月後、あなたの財布、その6万円ね、あなたのものになる所有権、これも放棄してるわけ、重くそう。
ああ、なるほど。
いりませんいりませんって言ったら、まあそこまでチェックされたんですね、はい。でちょっと待てよと、思わず警察署に電話してね、この間権利いりませんって言っちゃいましたけど、訂正していいっすかって言ったら、
それはそれでずうずうしいね。
もう警察はもう爽やかに無理ですみたいな。
そらそうですわ。
いやー、もう
公的機関ですからね。
なんてもう融通の機関場所だと。
そういう世界ちゃうから。
すんげえムカつきましたね。
まあでもいいことをしたじゃないですか、それは。
まあいいことはいいことなんだけどね、
まるまるね、落とした人が現れたら戻るわけですから。
まあ戻るんだけどね、頼むから戻ってくれ、私の善意が無駄になる。というわけで、はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、風邪をひいたことの中山でございます。
本当ですか、
は
い、
え、
本当ですか。
風邪ひかないね。
はあ。
でまあ多少ひいても、出てきてはるいうことやと思うで。
なるほど、
あれはね、もう警察署というか公務員の世界は融通が効かないということが常識なんで、書類の世界なんで、あそこは一旦判子されると、変わりませんか。
ですよね。
はい、そういう世界です。
肉親の情に訴えてみたんですよ。
ダメです。情は無理です。公務員の世界は、ただ判子、
判子、
判子。
ああ。
はい。書類と判子の世界なんで
崩れません。
はい。でも、拾得物はあれやで、持ち主が分からへんかったら買って全額もらえるというのは、それは知ってたんでしょ。
まあ、知ってましたけどね。
じゃあ、なんでそんなことしたの。
いや、その辺の権利はもらっとこうと思ったんですよ。ところが、めんどくさくて、いいです、いいです、どうでもいいですって言ってる間に、そこにチェックされたと。いりませんの方に。あれやしな、うかつですわ。正直でしたわ。もう帰って寝ようかっていうか、もう押し入れに入ってもう3日間ぐらい暮らしたいなっていうぐらい衝撃でしたわ。というわけで、突然ですが、まあ今回相談でございます。新年早々でもないか、第2回目か、新年、
まあ実質ね、
初め
みたいなもんですからね。
初めみたいなもんだしね、はい。で新年突然壁にぶち当たっている私でございます。
はい、
はい、というわけで今回さ、まあ、壁の越え方という相談でした。はい。
はしごかけて越えたら、
あ、なるほど。
あ、迂回するっていう手もありますね。
そうですね。案外ね、あの戸開いてる時あるから、閉まってるもんやと思うけど、鍵の鍵合わせとか、カチャッと、ギーッと、
はあ、
入りますわ。
そうなんですか。
うん、話終わったね。
終わったね、先生。あと、20分、25、6分ぐらい残ってかな、みたいな。はい。というわけで。私の悩みです。はい。好きなはずだったんですよね。小説書くの。
はい。
はい。これやってたら、まあ、いっかと、思ってたわけです。はい。ところがですね、なんか最近ちょっと億劫になってきたなと。
うん。うん、
で、これいいんですかね、こんなもん書いてっていう弱気も出てきたなと。うん。なんていうんですか。書いていて、まあ昔は、書いてること自体楽しかったんですね。ところがね、今はね、これでいいんでしょうかとか、あれでいいんでしょうかとか、
うん、
なんかこういうね、まあ雑念が浮かんでね、筆が進まないの。
うん、
なんかこの描写の仕方がなんかこう出てこないこともあるしね。これってどうやって描写すらいいんでしょうね、みたいな。で、イライラしますでしょ、あれ。
まあ、出てこないときは確かに、
うん。もう単語は出てこないので、もうイライラどころかさ、なんか引き付けたくならない部屋に。
そこまではせん。
そうか。
そこまではならん。
そうなんだ、いいね。という状態がついておりまして。もしかして、と。私、向いてないのかしらという、まあ、こう、悲観的なものが。
はいはい、
新年早々、
はい、
まあ、そういうわけでございまして。思ったんですよ。果たしてまあ、正直言って、いけないわと。このままでは書くことが嫌いになってしまうと。というわけで、ここは一旦、書くことから離れるべきなのか。うん。そんでもって、冷静に己や作品を読み直した方がいいのか。はてさてどんなもんでしょうね、と。
単純に疲れてるだけとかっていうことはないのか。
疲れてんのかしらね。
早寝早起きしてみるとか。
ああ、つうか、早寝早起きぐらいで、超えられる壁なんか、これは。
いや、わからへんや。その、肉体的にこう疲れてたら、やっぱりね、それは頭も回らへんやろ
う
し。
睡眠時間8時間取ってるからね。
あ、それ十分やわ。
十分だね。
十分だね。
十分ですね。
じゃあ違うわ。
うん、違うか。
違うね。
言うなよ、才能の子がつって。言うんじゃないわよ、ね。でもってね、他のまあ、あれ、作家さんの小説見てもさ、結構へこむんですわ。
まあ、それはありますけどね。
うん、めちゃくちゃへこむんですわ。はい、あ、同じ、私と同じ年代もしくは下の頃に書いてると。まあ、年表見てみたら。パタッて。無理。私にはとてもこういうことは考えつかないみたいな。うん、まあ、なんやね。好きだからこう、到達したらあるじゃん。
うん。
うん、ところがこう、まざまざと見せつけられますとね、へこむね。そうしてこうやって筆が進まないとあれですな。向いてないのかしらみたいな。うん。だいたい数値化できないからね、こればっかしは。うんというわけで迷ってるのでございます、先生。
これからもすると、もう何年やってんのこれ、小説、まあ、塾に入ってから。
塾に入って5年ですね。
もうね、今頃って思うねんけど。
まともにプロを目指して、まだその半分。
いや、もう、あれです。やっぱり最初、子供はそうやん。子供は絵描くの好きで、伸び伸びと書いてないけども、はい、まあ、先生に褒められたりだとか、はい、なんか意識しだすと、上手に書かんといかん。って意識になってね、その子が書けなくなるっていう子がたくさんいるんだよ。だからそれまでは好きで書いてたんや。
はい。
ね。うん。で、好きで書いてたから、好きで書きゃええねん。人の目なんかどうでもいいのよ。自分は満足せんやねんけど。で、プロとなるとそうじゃないやんか。まあ、合評でもそうやねんけど、まあ、結局編集の人間見て色を直して、校閲が来て直して、みたいなね。うん。で、やっと本になったと思ったら、読者にさらされて、もう辛い批判批評がどんどん来て、めげそうになってっていうことがプロの世界なんですな。
はい。まあ先生がおっしゃる通りなんですね。
うんうん、
ですのでまあ気負ってるのかなと思いましたね、ちょっと。
うんうん、
はい。
うん、
で、私の完全趣味小説、うん、読者目線一切無視。
うん、
まあこれをリハビリで書いてみたんですが、これも進まないと。なぜなの
と。完全趣味小説っていうのはもういらんことやと思うんだけど、俺は前から言ってるように。
ダメですかね。
うんうん。
一応
結局プロですごいスキルをね、例えば、まあ、映像をやってるにすごいスキルをやろうとしながらも、一方なんか、ね、YouTube に上げるようなしょうもないやってたら、それはその時間無駄や
ん。
何したいのっていうことやんか。うん、やっぱ研鑽する を積んでいってそんなことやってる暇がないと思うんでプロになろうと思ったらっていうのが一つあるのかな、うん、ということとやっぱり、うん、あのプロはみんなそうやでみんな言うけど原稿書きながらやっぱりこれでいいんだろうかってみんな思ってんのよ聞くよ俺もいろいろ仲間の作家に聞くともう毎回苦しいのが今度はボツになるんちゃうかとかあのプロ野球で言うとあの王貞治でさえシーズン始まるとホームラン1本打てへんかもしれんってもうすぐ不安になるからまあ練習して、
まあ
うん、やるらしいんだけどプロってそうなんだよ不安がねプロはもう常に不安うん成果上げんといかんしレベルある程度レベルのものある程度どころか一旦発表したものの上をいかんとダメ同じレベルのを変えたら、あ、腕落ちたって思われるね、うん、読者では。そういうもんですよ。
そういうもんでしたか。
うんうん、
ただまあ、自分でちょっとこれは情けないなと思ったのが、うん、プロだったらそうでしょう、うん。はい。ただ、まだ、物になってないくせにこういう状態ってよろしいんですかね、という。
うん、でも、そのプロになる前からそうやからね。やっぱりいいもの加工で、特にまあ、塾で学校やったりしてるわけやんか。
てますね、
うんうん、だからそういうとなるとただ書いてるじゃとちゃうやん、
まあ、
おそらく塾に通わず完全に清水先生だけ書いてたらそのことになってないと思う
そうでしたか、
うんうん、だって完全に清水先生はもう自分の世界でいいわけやんか悩むことないやんか好きなこと書きゃいいわけやんから、
うん
うん、でもやっぱり塾でやってるのはやっぱりプロを目指すためにはどうしたらいいとか構成がどうのかキャラがどうのかね、セリフの間が悪いとか言われるわけやんか。
そうです
ね。一体これ何の意味やねんって、このキャラクターいるかとか言われるわけやんか。
言われましたね。全部言われましたね。
何このシチュエーションはとか、お前何書きたいんとかなるやんか。
なりましたね。ねある時は炭で焼かれそうになり、ある時はマンションから放り出されそうになり。そ
う
そうそう。
ね。うん。マンション今度はやめて。公害になるから。
あの、公害でしたか。せめて近所迷惑って
ことしたら。拾った人が読んだら、どうするんだこれ。ひょっとしたら中澤さんの作育塾の歌
うわ
こんなんでええみたいなことやってみ塾の根幹にかかるわ
いえどうでしょうかねあの次はまだですかとまだ下から声が来たら続きとか
便所に紙ないんだよみたいな
詰まりますがなまあ
だからまあ創作するってそういうことだと思うけどね、はい、俺だってその大学の時にやっぱり映画が好きで入って映画と撮りながらそういう状況に陥ったもんね映画を見てて面白かったのがある時突然面白くなくなって
ほう、
うん、で何かそれまで映画楽しみに見てた映画好きで見てたんやけどもやっぱり一旦作る目線で見んといかんとなるやんか、
はい、
でどうしてもそうなのねキャメラワークがどうのとか照明の当たりがどうとか美術がどうのとか衣装がどうのとか色がどうのとかで見て考えで見ながら見ると面白くなくなるのよ純粋に楽しめなくなるのよもう大学2年ぐらいの時に俺それ落ちて、うん、どうしようかなと映画面白くなくなっちゃったけどそれでもまあ映画は見続けたやっぱりあのプロになりたかったからなるときポンと開けると今度はその専門の目を見ながら楽しめるようになったっていわゆる目が超えたっていうの、
うん、
段階上がったっていうのいうことはあったけどねうん
先生はまあ映画をやめようとは思われなかったですか
やめようと思えなかった、うん、
しばらく遠ざかろうみたいな
思わなかっただから遠ざかってどうするの他俺ないもん、
まあ、
ないと思ってたしあの大学でも高校の時にすでにもう就職はしないと決めてたからね
うん早い決意ですね。
いやいやもう嫌やもんなと嫌やもんな就職して。
そうですか。
上にやら言われてなんか。絶対嫌やもう絶対無理。うんもう高校の時からもう絶対俺無理。俺は一人で生きていくやろうな。まあまあ哀れ野垂れ死には覚悟でそう思った俺は。
それを10代の後半で思ったらすごいですよね。
思った。
はい。
うんうん。
そうですか。
うん。
それじゃあまあ。あれですね離れん方がいいですね結局の書くしかないのかなと
どうかねそれは
でもまあある程度その周りのことが見えるようになってきたというかそういう より上を目指すにはどうすればいいかということが分かってきたから、やっぱそういう状況になってくると思う。
だって悩みがない方がおかしいやん。
そうですか。
俺そう思うんだから何年やってるのに今まで今になってそれ今になってみたいなことは俺からすれば帰って不自然で、
はい、
うん、今頃気づいたみたいな、
はは
もっと早いうちにあるやろそれはって、
見ないようにしてたみたいな
って思うの、はい、だってプロになるってみんなそうやんか。
そうですね、
うん、例えばまあスポーツなんかもう分かるか分かりやすいからやけど、スポーツでもオリンピックに行く選手でもやっぱり上目指していくとしんどいやん。もう青春捧げるわけやん。そのスポーツにね。うん。私は青春なかったいうプロスポーツとかね、オリンピック選手たくさんいるやんか。で、コーチと二人三脚でもう、ヘドのだろうと。で、嫌になったこともあったと。子供の時は嫌でしょうがなかったってね。それでもやっていくうちに、だんだん軌道がついてきて、数字がついてきて、うん、みたいなことになっていく。うん。順風満帆な人は誰もいないし、悩まなかった人は誰もいないと思う、うんうん、いくら好きであったとはいえやっぱり悩みあるよな、
うん、だからそのこういうことで悩めるようになったんだっていうふうにポジティブに考えたらどうかね。
なるほど。
そう、
うん、今頃って思うけどね。ほんまに今頃って思うけどね。
そうでしたか、うんうん、まあいいじゃないですか。一生来ない人もいるかもしれないし、ありがとうございま す、
ね、
はい、そして相談2でございます、うん、語れるものがないと難しいんですかね、クリエイターの道って。
語れるもの、
はい、まあ、例えば、うん、センサー常々おっしゃいます、あの語れるものを持てと、うん、まあ、映画でも何でも落語でも何でも、はい、まあ、トーンさんの場合 SF ですね、
はい、
SF 担当、はい、うん、まあ、これぐらいの語れるものがないと、SF の増刷が何、所蔵数が何冊だったっけ。
いやでもそんなに、うん、多分そのぐらいはあるけど別に多い方でもないし、
一般ピープルは多分その10分の1あったらあんたすげえよって言われるんだな。
まあまあまあ
まあこれぐらい突出した好きがないと飽きませんよと先生はおっしゃってました、
うん、
はい、逆にはその分野がないとクリエイターとは難しいのかなと。最近自分のスキル度合いとも考えるんですね、うん、これもやっぱ数値化できませんから。私確かにまあ陶磁器愛してますよ、はい、ポット50個ですよ、うん、明日からでも別にあの喫茶店改良できるぐらいキーセットありますよ、うん、まあシレットクイズはできますよ、
は
あ、ポットの蓋で大体のメーカーの見分けられます。
喫茶店やろうと800万ぐらい陶磁器いるらしいよ。
だからポットの数だけじゃないけどね。いうことを言おうとしないんだけど、まあそれね、話変わっちゃうから。
話変わっちゃうね、もう。
800万投資で2000万ぐらいの借金で終わる人が多いらしいよ。
先生、なんか世知辛い人生をちょっとお見せしないでください。見せないでください、お願いですから。
脱サラしてカフェを持ちたいとかって言ってる人が
そんな山ほどいるけどさ。
ああ。
いるけどさ。
そうなんですよ。
うんうんうん、
確か2年間継続するの大体 50% ぐらいらしいですね。
もっと少ない。
あ、そうなんですか。
もっと少ない。
うん、地域ありましたからね、カフェブーム、うん、とは置いといて、うん、まあ、明日からもカフェはできるよぐらい、まあ、ティーカップは持ってるんですが、
800万ぐらい投資
先生、話がぐるぐるぐるぐる。
犬木の店があったらちょっと安くなんねんけどね。しかも犬木っていうのはもう出ていったとこやからな、あかんのんちゃうかと思うけどね。
いや、なんつうかちょっと縁起悪いですよ、犬木っていうの。
そもそも50セットもいらんと思うけどね。
いや、なんか増えとって。
どんだけ広い店やねんって話じゃん。
またお客悪いおるしね。
そんなに客入んのかみたいなね。
悪い。なんて恐ろしい言葉。ということぐらい私はまあ陶磁器を愛しているのですが、はい。しかし、どれぐらい好きなら合格なんだねという。
やっぱりその、こういうのが好きだっていうのをその周りの人とかに言って、その面白さが伝わればいいんじゃないですかね。
そうそう。ところが毎回やってもら失敗してますね、私とか。
そうだね。
もう誰一人としてなんか、じゃあ俺は今日からマグカップ側からカップソーサー派に行くよとか言わないやでな。
そうだね。だから俺もちょっとマジで買ってみようかなとかって思ったことないもんね。
だよね。
調べようと思うやん。普通調べよう思うやんか。
はぁ、
あ。マジで、そんなにあるなんや。調べてみようかな。それすらも起こらへんからね。
そうなんですよ。うん、
まあ僕はウィキペディアで見たぐらいですけど、もう内容覚えてないし。
最低やというように、これは私のまあスキル具合が低いからなのか、みんなのその熱意がまあ問題があるのか。 そしてまあそもそもこれは好きの中に入るのか。
熱意はあっても話術がないのでは。
話術がすると、かまあ、いい線って食器やんか。
はい。
ね、言うたらね。で、食器となると、やっぱ食器っていろんなもんが付随する。ヨーロッパの食文化であるとかね。
まあそうです。うん。うん、いろんなも付随します。
お酒のことだとかって入ってくるやろうし。そういうことも、だから、その、まずそのことだけを言っても、響かへんけど、ヨーロッパにの歴史の中でと、こういう面白い部分っていうのがあるっていうのを、を出してきて、でそっから前線に入っていく。見たことになると多少聞き、あそうなんやと、歴史の裏にそういうものあるんやみたいな。うん、いきなり前線に言われても、うんみたいな、何それって。
造形の美しさについてはもう語りまくったんですけどね。
いやだから造形の美しさ語ってもそんなんだから響かへんやん。
響かなかったんですよ。
それ造形家やったら響くかもしれんね。
はい。
でも造形家やったら、そんなんでいいのみたいなことを言われるかわからへん。だから我々作家ってそういうことやん。だからあの自分の書きたいことがあったとしても、はい、なんかその みんなが持っているなんかその共通したなんかそういう、まあ、あの問題点であるだとか、はい、話題であるだとかいうものから引っ掛けてくるっていうことが必要で、うんちく医療するにはものすごく、うん、いろんなこと知ってへんかったら無理。
うんちくが足りんってことですかね。
足りんどころかないに等しいやん。
固まりましたよ一瞬。うんちくがないですか。
うん、例えばだからまああの重野慎一さんっていうね漫画家の人がいて、
はい、
あのバリバリ伝説とかね、
はい、
うん、あの人、その重野さんとちょっとお話ししたことあるんですけど、その時に、まあ、その時は僕はあの専門学校の講師やってたんですけど、その、まあ、漫画家のとか小説目指してる子、まあ、子たちに、ちょっとまあ、なんかメッセージみたいなのがあったら、お願いしたいんですけど、あ、好きなものを5つ作ってくださいと、その5つについて語るようにしてくださいと、とおっしゃった。うん。何でもいいです。5つ。まあ、バイクでもいいし、はい、女の子でもいいし、とにかく語れる。うん。うん、で、5つ持ったら慣れます。技じゃないですっておっしゃった。
うん。技じゃないんですか、うん、
だってこの5つ語るには技いるやん。どっちでもやっぱり。
まあ、どっちでも技ありますね。
うん。うんうん、で、これもおっしゃってた、あの、漫画家やんか、その娘さん、はい。漫画家は、漫画好きは当たり前やから。
まあ、
うん、漫画は除外。手塚さんも言うて、漫画好きなやつは漫画描けないって言ったら、そういうことやと思うね。漫画描いてるやつは漫画好きやから。
うん、
うん、そのやつが僕何が好きですか、漫画好きです言うてもそれでになるやん。そりゃそうやろうって、他にっていうことやん。
うん、
小説家になりたい、じゃああなた小説が好き、読むの好きですでみたいな。じゃあちょっとあの作家とか、それの作家とか文芸評論家と長寿橋できるのかってなるやん。それやったらね、うん、東正夫とかここを追ってみ、
はい、
完璧に論破されて、
うん、
そんなもん読んでないの、ほんみたいな。そんなに良かったですよ。
ふーんですか。ふーんで終わるんだ。
ふーん。10年早いね。じゃあ。
なんか深いですね。
だから僕はそのあれですよ。だからそのまあその作劇塾にいる皆さんに、まあ、プロの、まあ、高橋郎さんであるとかね、ムーの編集長だとかいろんな人と会って、まあ、あの打ち上げ参加者とかと会ったと思うんですけども、なんでああいうことやったかって、その人だからどういう話をしてどういうレベルになるのかっていうのをこう知ってほしい。で高橋浩なんて映画の話しだしたらとんでもない知識やんか。ロシア文学を語らした、
はい、
おそらくとんでもない知識うんちが出てくると思う ね。そういう人がああいう映画を
ポリシェビティ
、はい、してるわけやん。あもうまあ例的ボルシェビティもそうなんかも、あれはもうバリバリのロシア文学と、
ね、
あ共産主義者と、で非常にオカルトに対する造形と、うん、で恐怖に対するこだわりみたいなのが集結してあれだったの。よってはこうで、よくともが集結されてるわけやんかね。その中で一つは抜けてもあの作品はなれない、
うん
うん、
そうですね、
うん、そうでないと、まあ、その読者がね、読者の中にはすごい人がいるから、うん、その読者が あこんなん嘘だとか、あ偽物だとか調べてないねって言われたら終わりやん。うん、それアマゾンのレビュー書かれてみ、 この著者は無知だとかの調べずに書いてるとか、ね、うん、俺もそう思うとかどうするそんなん読もう思えんやまたデビューで読もうと思う、ああそうなんやって言って、
まあそうですね、うん、
そうダメや、
うん、いっそもう超マイナー層マイナーな知識の言った方がいいかもしれませんね。
だからそのまあまあ朝まで飲み会やってるとそういう話を語り合おうということはそもそもね、うん、自分がどんだけまあ本読んだりなんかいろいろ取材したり調査したりして私はこういうものをちょっと調べたんだけどもみたいな、うんうん、それはものすごく大事なことで、うん、だってあの言うたら鍋の中に材料をぶち込んでることやな、はい、それってでも水だけでいくらグラグラグラグラ沸かしても水は水や湯になるだけ、うん、でもいろんなものを入れていくといろんな濃厚スープになるやん、まずいものになるかもしれんしうまいものになるかもわからんけども、うん、そこはまあ調味料を入れながら調整しながらやと思うんだけどね。それがまあまあ、うん、行くところまあ膨大な知識になるんだろうし、うん、だ鈴木紗理奈っていうのがタレントってやん、
はいはい、
あの子でさあれで作家さんって大変だよねって、10のも書こうたら100も200も入れないとダメなやつよみたいな、あんなん言ったらおかしいけど、
あんなん言ったらおかしいよ
なんかそのこと言ってたことあったよ、うん、
そうですね、
うん、
いろんなもの入ってますからね、私今好きな作家さんの作品を思い浮かべてるんですけど、
うん、
いろんな要素入ってますね、
うんうんうん、いろんなものがないとで、まあ、そう、それだけじゃない、さっきの小説家になると小説だけじゃなくて他のものからもらえあのヒントをもらわないと、うんうん、小説からなんかそのいあの借りてきてもあこれ何の小説だって分かっちゃうんで、全然違うものから守っていくと分からへんし、うん、っていうのはあるよね、
うん、割と作家の小説家の方ってあれですね、あの割とじゃありませんね、映画お好きですよね、
映画好きやねん
な、本当
映画好きやねん、うん、あの映画って見てる人間の数がもう断トツに違うやん、小説はベストセラー言うても今10万部でベストセラー、
うん、
今映画館行って10万しか入れなかったら大失敗かった
ですね
、うん、でテレビでやったり DVD になったり SNS が流れたりするから見てる人の数が圧倒的に違う、うん、まあ、普通有沢さん見てたらまあ3万部やってみたわ、
お
3万部 でまあ大体ミステリー小説今3万部ぐらいのもんやってみた、3万人の人間、まあ、図書館で書いたり借りたりしてる人がいたとしても、うん、まあ、3万か4万ぐらいですやんか、
うん、うん、
でもテレビでね、あの書き切れで3万人見ましたから、まあ、番組
は
もうちょっとそれもうあれもうその番組やめやなってなんでね、
視聴率ないですね、
何やろ、うんうん、そんな世界やからね、まだまだだから共通の話題となるとやっぱ作家、まあ、僕らのは作家がもう集まると映画の話してるか妖怪の話してるかなんか歴史の話とか、うん、映画が多いよやっぱり、
映画多いですね、
うん、うん、小説の話になるとやっぱり人の批判になっちゃう可能性もあるしね
批判ですね、
うんうん、だからあんまりやらないな、
うん
うん、まあ批評家の悪口は言ってるけどねあいつこんなこと書きやがったとか俺が言ってみて3年かけて苦しい仕事のけどこれからあれ過去2時間もかかってんであれとか殺したんだとか言いながら
実際殺されたらその中の一人が犯人
まあまあだからまあそういう話はするけど、
うんうん、好きなことがあった方がいいと、まあ、いろんな材料を持った方がいいっていうことですね、いろんな
知識を出ないと、うん、書きたいテーマが見つからないでしょ
う、うん、そうですね、いろんなものが、うん、混ざって、まあ、でポンと出てくることはたまにありますので、うん、ほとんど連想ゲームみたいな、
で今はもうあのジャンルの世界からね、あの本屋さん、まあ、結局本屋さんが印刷を取るわけやから、うん、ああこれは SF ねとかミステリーねとかうん、ホラーねとかってそういうカテゴリーに入るもの、歴史小説だとかっていうことだったらあの本棚に入れてくれるこれなんやねこれっていうのはね、とりあえずヘッポンということもあるわけやし、うん、ちょっとね映画もそうやね、ジャンル何のジャンルっていうのでジャンルはある一定の 読者層なり視聴者とかいるみたいなんで、ギャンルものがいいとは言われてるけどね。
ティーカップもの。
だからそれだけでは多分作品として成立しないから、
まあね、
他の要素も
ミステリーとかね、SF とかザーって入れてみる。
だからいろんな好きっていうのを持ってないと難
しいんでしょうな。考えちゃうな。
だからマイセンの話は聞かへんが好きなものだから、マイセンの、まあ、小説ぐらいやんか。なんか他にあと3つぐらいいるな。
いりますか。
うん、
あれは封印しちゃいましたからね。
マイセンもでも別にどうも創作に役立ってないからおやめになったら
おやめなんですか。
なんなら破壊するの手伝おうか。
やめてください。
手伝いますよ。
ここからか
先生
ピョーピョーピョ
ー。やめてください。あたご山のあんラッコじゃありましでしたよね。
そうやったっけ。
なんか
あたご山の河原家だけ。
そうそうそう、
あたご山のマイセン投げ。
やめて。
いいですね。なんかおしゃれな感じしますね。
おしゃれ、うん、おしゃれにしていいのか。
まあこれね、おでこれ10万円のポットやで、これ今から投げてみせる。
怖
またまたそんなこと言うて、いや、ほんまやかい、ほんまやかな。またまたそんなこと言うて、言うてるだけほんまやって。ほんまやか、ほんまやって。ほんまやか、ほんまやか、ほんま投げた、投げた、あー、パッシャー。
やめて先生、進化のほら。
これ何本するの。
やめて
13万円。
やめてください。先生、今ものすごい新感覚ホラーが来ました。ありがとうございます。まあこのようにそうですね、確かに先ほどの例からよくわかりました。いろんなものを頭の中に詰め込んだ方がいいです。はい、好きなものはなおさらというわけで、まあつぶっていた目がまあ8割ぐらい空いた気がします。はい、ありがとうございます先生。
だからまあいろんなものに興味持つっていうことですな。
まあそうですね。
掘ってアンテナ張って、うん、でなるべくそういうことをやってる人と接する、作品と接するのもいいんだけども、作品を作ってる人、うん、この作品を書いた人ってどんな人なんかな、人となりとか、どんな思考をしてんやろうとか、どんなこと言ってんやろうか、何が好きなんやろうかっていうのが大事やと思う。うん、うん、
生物に触れてみろと。
そうそうそうそう。ほんならその作品のなんか秘密みたいなもんがね、どうしてこんなものが生まれるのかって分かってくるやんか、うん、みんなやっぱそうしてると思うで、みんなやっぱり京夏彦なんていう人も、水木しげるっていう人がもう大好きで徹底的に調べてるやん、うんうん、おそらく水木しげるのさんのところにないような初期の絵本だとか紙芝居みたいなのさでも持ってあるからね。うん、でもう書斎の中に水木しげると水木しげるさんの部屋があんねん。
すごいっす。
そこはもう他の人は入れへんらしいけどね。そこまで愛してる、こうなって愛してるやんか、
うんうん、そうですね、うん、まだ愛が足りなかったです。
そうそうそうそう、はい、そういうことじゃないかと思うね、
せめて便座を前線ぐらいにはしないと、
うん、したら
そうですか。はい、
まあ、というのはね、もうとんでもないわこの人っていうのがやっぱりないと、
はあはあ、
うん、とんでもないわこの人やからこそ説得力が出てきて、うん、あ、この人の言うことはそうなんやろうなっていう、この道の大恐れて、大恐れて言うねん、僕らも仕事頼むで、こういう道の大恐れて誰やねんとかっていうことはすんねん、うん、まあ誰ださんじゃないですか、その人とちょっとコラボやってみようかとか、ちょっと取材してみようかってなんだけどね。
なるほど、うん、ありがとうございます先生、うん、この話の続きは飲みながらでお願いいたしましょう。
はい、
はい、というわけで音楽が流れてまいりました、そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。実はツイッターインスタグラムもやってるんですよ。まあどうぞご覧ください。それではどうぞ最後、
SF 以外で何を、入れるかっていうところを、まあ、前々から考えてまして、まあ、そのうちの一つとして古代史っていうのもありだなというふうに思っています。
あ、そうだったんだ。
あ、うん、
まあ相性はいいよね。うん、うん、確かに。では頑張って極めてください。
はい、
はい、それでは先生どうぞ最後に。
はい、これ我々はフリーランスで風邪などに気をつけて、
はい、
はい、眼見だからね、健康で、ね、眼見だから、
ね、眼見です、
はいはい、
分かりましたよ、
はい、生涯現役ですから。
お、
僕らの世界皆さんのように退職金とか 何もありません、
はい、
年金も国民年金しかありませんので、はい、死ぬまで働くしかないんですから、
はい、ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。